皆様こんにちは。一日ごとに秋が深まってまいりましたが、皆様お元気ですか？広報長くて11月号をお届けいたします。表紙は10月8日日曜日、長久手地区内で行われた長久手の敬語祭りの写真です。大声をかけながら、出汁と豪華な馬具で飾られた馬と人が一体となって疾走している様子が映っています。なお、当月号に掲載している事業等につきましては変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。長久手市下水道事業の持続可能な運営のために、令和5年度下水道推進標語です。下水道、見えないところでファインプレー。下水道マスコットキャラクターのスイスイがいろいろ教えてくれます。まず、下水道って何？皆さんの家庭から排出されるトイレや台所、お風呂などの汚水は下水道管を通って浄化センターに運ばれ、きれいにした後に河川に放流します。下水道は蚊、ハエの発生や悪臭を解消し、川や海の汚れを防いで快適な生活環境を作り上げます。2つ目は下水道の仕組み。汚れた水をきれいにするまで、まず家庭で汚水は下水道管を流れて浄化センターへ行くよ。浄化センターは汚水をきれいにする施設です。浄化センターでは微生物が汚れを食べて水をきれいにしてくれるよ。浄化センターできれいになった水を川に流しています。浄化センターに届く汚水は色がついていたり悪臭がしたりします。そして浄化センターで処理をすると色も透明になり、匂いもなくなります。それがきれいになった処理水です。3つ目は下水道事業の経営状況。皆さんからの下水道使用料だけでは収支が合わず、税金で補填してもなお約8400万円の赤字が出ています。令和4年度の収入と支出、下水道使用料等が約12億4300万円。それが収入です。そして支出は、汚水処理に必要な費用が約15億円です。その差額を税金で約1億7300万円補填し、約8400万円の赤字部分については基金を取り崩して対応しました。次に、使用料単価と汚水処理原価について。使用料単価、これは1立方メートルの汚水を処理するために皆さんが支払っている金額です。1立方メートルあたり122円に対して、汚水処理原価、これは1立方メートルの汚水を処理するのにかかる金額で、1立方メートルあたり150円。そのため汚水処理にかかる費用を下水道使用料で賄いきれていません。下水道事業は利用者が負担すべき費用を下水道使用料で賄う独立採算制が原則とされています。不足分1立方メートルあたり28円は下水道を使用している人が負担すべき費用ですが、市民の皆さんが支払う税金から補填しています。持続可能な下水道サービスの提供のために、物価の上昇や老朽化した施設の更新費用など、今後下水道事業の経営環境は今以上に厳しくなることが予想されます。将来にわたって安定的に下水道サービスを提供していくためにも、経費削減や下水道 使用量の改定などさらなる経営改善が必要です。ご存知ですか？マンホールカード。シリーズ累計968種類、全国665の自治体でマンホールカードを発行しています。これは2023年9月現在です。長久手市では文化の家で配布しています。配布時間と詳細は長久手市ホームページをご覧ください。最後にチェック。下水処理場の見学へ行こう。汚水がきれいになる仕組みを実際に見ることができる浄化センターの見学を随時実施しています。申し込み等詳細は長久手市ホームページをご覧ください。以上につきましてのお問い合わせは、下水道課電話 56-0624 番までお願いいたします。
続いて、長久手市と市民の力で開催、長久手を食べよう、まなそば試食&マルシェ。食育の一環として長久手の伝統野菜マナを使った打ち立てそばの試食会、農学校で採れた野菜の販売を行います。まなそば試食会、時は11月5日日曜日午前11時から1時まで、30本ごとの4部制です。場所は文化の家2階食文化室、対象は各階40人、午前10時から文化の家1階風のホール前で整理券を配布します。他に協力者として長久手そば打ち愛好会、愛知淑禄大学コミュニティコラボレーションセンター、野菜マルシェは時は11月5日日曜日午前10時から、場所は文化の家1階北ガレリアで行います。これについてのお問い合わせは緑の推進課電話 56-0620 まで。希望の森の整備検討会、健全な里山林の整備について検討します。時は11月21日火曜日午前10時から正午まで、場所は長久手市東山地区平成子ども地区集合です。対象は10人、先着順。講師は真由美浩二様。申し込みは11月1日水曜日から17日金曜日に緑の推進課窓口へ、電話または二次元コードから申し込んでください。これについてのお問い合わせ先は緑の推進課電話 56-0552 までお願いします。第11回長久手市民芸能フェスタ賞、長久手市文化協会芸能部門加盟18団体と市民公募5団体がサークル活動の成果をお見せします。時は11月5日日曜日10時半から10時会場です。場所は文化の家森のホール、主催は長久手市文化協会。これについてのお問い合わせ先は生涯学習課文化の家、電話613411まで。暁の会認知症家族交流会、時は11月23日木曜日祝日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家1階 NJOY。 対象は認知症の人の介護士官経験があるまたは介護している家族の方、参加費は100円、こちらお菓子代です。申し込みは11月16日木曜日までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。他に認知症の本人と一緒に参加を希望する場合は事前に申し出てください。これについてのお問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話641155までお願いします。里山講演会、自然と生物の循環について講演を行います。時は11月26日日曜日午前10時から正午まで。 場所は福祉の家、集会室。対象は小学校4年生以上、先着30人。申し込みは11月1日水曜日から24日金曜日に、緑の推進課窓口、電話、または二次元コードから申し込んでください。共催は長久手里山クラブ。これについての問い合わせ先は、緑の推進課、電話、560552までお願いします。インフォメーション。愛知県の最低賃金が10月1日から時間額1027円に改定されました。愛知県内の事業所で働くすべての労働者、常用、臨時、派遣、パート、アルバイト等に適用されます。これについての問い合わせ先は、瀬戸労働基準監督署、電話0561822103までお願いします。
続きまして、市民の力で開催、みんなの掲示板です。1つ目は、俳句を学び、楽しむ。俳句を基礎から学び、人生を楽しみましょう。時は11月21日火曜日、12時から午後3時まで。場所は、県営長久手第二住宅集会室。対象は10人です。内容は、親切な先生が俳句の基本から分かりやすく説明します。楽しいですよ。費用は必要に応じて集金します。いつでもお電話でお申し込みください。お問い合わせ先は、戸谷さん。電話090-2575-2882です。二つ目は、長久手ウィンド第1回定期演奏会。長久手ウィンドオーケストラの初定期演奏会。どなた様もぜひお越しください。時は11月25日土曜日、午後2時30分開場、3時開演です。場所は文化の家森のホール。内容は地元吹奏楽団の定期演奏会。クラシックやポップス、ゲーム音楽も演奏します。その他、団員募集も行っています。詳しくはホームページや SNS をご覧ください。お問い合わせ先は今川さん、電話090-9909-3456です。3つ目は、陶芸家長江宗吉氏による歴史講演会、瀬戸天目について。長年にわたり中国や瀬戸の古い天目茶碗を研究・復元制作してこられた成果を解説していただきます。時は12月2日土曜日、午後1時30分から3時まで。場所は文化の家光のホール。定員は84名です。その他、郷土資料室では時代をつなぐ湾の世界と題した企画展も開催しています。お問い合わせ先は埋蔵文化財センター、電話0561-211951です。みんなの掲示板12月号への掲載は、11月2日木曜日までに申請書を情報課に提出してください。各お問い合わせ先への営業目的等での問い合わせはご遠慮ください。続きまして、シニアの広場。かかりつけ薬局薬剤師を知って健康生活。薬局が空いていない時間にも、薬の相談ができるかかりつけ薬剤師をご存知ですか？耳寄り情報と運動で楽しい90分です。時は11月15日水曜日、午後1時30分から3時まで。 場所はイオンモール長久手4階イオンホール。対象は市内在住65歳以上の人。講師はイオンリテール株式会社、イオン薬局、イオンスタイル長久手。お問い合わせ先は株式会社長久手温泉、電話643511です。骨密度測定と健康相談会。ウォーキングや買い物ついでに骨密度測定しませんか？管理栄養士の健康相談も行います。お好きな時間にお越しください。時は11月27日月曜日、午前10時から午後1時まで。場所はドラッグ杉山長久手店、武蔵塚704。対象は市内在住65歳以上の人。協力は株式会社ドラッグ杉山、大塚製薬株式会社名古屋支店。これについてのお問い合わせは長寿課、電話560639です。アカデミーカフェで座談会。フレイル予防のために食事や日光浴などビタミン D の効果的な充足方法を提案しますので、より良い方法について考えてみましょう。時は11月17日金曜日、午前10時から11時まで。場所はスターバックスコーヒー愛知医科大学店。対象は市内在住65歳以上の人、先着10人です。講師は同志社女子大学大学院看護学研究科、長谷川昇氏です。参加をご希望の方は11月1日水曜日10時から株式会社長久手温泉へ電話で申し込んでください。お問い合わせ先は株式会社長久手温泉、電話643511です。次です。ジブリパークもののけの里オープン。2023年11月1日水曜日、ジブリパークに映画もののけ姫に登場する和風の里山的風景をイメージしたもののけの里が新たにオープンします。体験学習施設たたらばでは五平餅作りが有料で体験できるほか、小学生以下の子どもが遊べるおっこと主の滑り台やたたり紙のオブジェが設置されます。もののけの里開園に伴い、2023年11月入場分からチケット販売体系が変わります。詳細はジブリパークホームページをご覧ください。なお、ジブリパークは大規模メンテナンスのため2024年2月13日火曜日から3月15日金曜日は休園となります。次は音の散歩道 in 長久手。長久手市東部には豊かな自然が残っています。鳥のさえずり、川のせせらぎ、風のささやきなど自然の音に耳を澄ませてみると、自然界の音の豊かさに気づき、いつもと違う景色が見えてくるかもしれません。そんな長久手の自然の魅力を再発見するため、長久手の音をテーマとした作品を設置します。二次元コードを読み込んで楽しむ作品など、緑道を歩きながら約20点の作品が楽しめます。自然の音に身を委ねて音の散歩道を歩いてみませんか？時は2024年3月頃まで。場所は佐渡神社横の金根川沿い緑道、前熊清水108付近です。 100メートルの区域に約20点の作品を設置します。制作は文化の家創造スタッフ小西優也氏、高野葵氏。なお駐車場はありません。作品鑑賞にかかる通信料は個人負担となります。以上についてのお問い合わせは企画制作課電話560600です。
変わりましてニュース119遺産消防、これは豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する遺産消防本部からのお知らせです。11月9日木曜日から15日水曜日は全国一斉秋の火災予防運動期間です。2024年中に遺産消防本部管内で発生した建物火災41件のうち住宅火災は23件で約6割を占め、10人が死傷しました。これは放火自殺者を除きます。また住宅火災で消火器を使用するなどの初期消火活動が認められなかった件数は20件で約9割を占めています。住宅用消火器を備えましょう。住宅用消火器を使用したことで親火災で済んだ事例も多く、火災による被害を軽減することができます。住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は一般家庭でも使用しやすいように開発された消火器で、火元を狙いやすく、高齢者や女性でも簡単に取り扱うことができますが、種類によって適用する火災が異なるため、自宅に置かれている消火器等がどの火災に適用しているか確認しましょう。写真にはコンロ火災の実験の様子が写っています。そしてその消火の様子も写っています。エアゾール式簡易消火具だと数秒で消火できます。なお初期消火は最初の 1,2 分が勝負です。炎が天井に回ってしまったら消火は諦めてすぐに避難しましょう。2022年度遺産消防組合一般会計決算についてです。2022年度は歳入総額40億7471万6194円に対し、歳出総額39億7664万4845円で、歳出予算の執行率は 98.2% となりました。安全で安心な暮らしを実現できる地域の実現に向け、消防広域化のスケールメリットを最大限に生かし、盤石な消防組織を目指していきます。これについてのお問い合わせ先は、備産消防本部予防課電話0561-387236、総務課電話0561-387202です。変わりまして、11月27日月曜日は愛知県民の日です。愛知の魅力再発見。愛知県では県政150周年を記念し、今年度から毎年11月27日を愛知県民の日、県民の日までの1週間、11月21日から27日を愛知ウィークと定めました。期間中は県内各公共施設等が割引料金で利用できたり、親子で楽しめるイベントが行われたりします。市内でも愛地球博記念公園内のアイススケート場、サイクリング用自転車の使用料や児童総合センターの入場料が
無料になるなど、さまざまなサービス等が実施されます。11月24日金曜日は、長久手市立小中学校が休業日となる県民の日学校ホリデーです。この機会に家族みんなでお出かけください。詳細は愛知県民の日愛知ウィーク特設サイトへ。これについてのお問い合わせ先は、企画制作課電話 56-0600 です。次はお知らせコーナーです。健康福祉に関するイベントのお知らせです。まず、人権地域福祉講演会について、東海地方のテレビを中心に大人気のスーパーヒューマンしおりさんをお招きし、豊かな人生の生き方について講演とライブを開催します。時は11月30日木曜日午後6時から7時30分まで、5時15分開場です。場所は文化の家森のホール。対象は市内在住在勤在学の方です。500人程度ですが抽選です。このお申し込みは11月16日木曜日までに福祉課へ往復はがきで申し込んでください。詳細は長久手市のホームページへお願いいたします。これについてのお問い合わせは福祉課電話56-0553 です。次は愛知医科大学加齢医科学研究所公開講座についてです。愛知医科大学加齢医科学研究所設立40周年を記念して、いつまでも健康な脳を保つためにをテーマに市民公開講座を開催します。時は12月23日土曜日午後3時から4時45分まで。場所は愛知医科大学立花ホール。対象は先着400人です。内容は、1つ目は認知症の脳はどうなっているの。講師は加齢医科学研究所岩崎康教授です。2つ目は難病患者さんの療養支援、愛知県難病診療ネットワーク。講師は愛知医科大学病院長内科学講座神経内科道友学ぶ教授です。3つ目は iPS 細胞で何ができるのか、神経難病克服への挑戦。講師は加齢医科学研究所岡田良平教授です。このお申し込みは二次元コードから申し込んでください。これについてのお問い合わせ先は、愛知医科大学庶務課電話 62-3311 です。次に、愛知医科大学ブランディング事業公開講座についてです。健康長寿社会の実現に向けてをテーマに、ブランディング事業における公開講座を開催します。ブランディング事業とは、20歳から60歳の市民から提供いただいた検体や情報を活用し、炎症に関する5つの学内研究を推進する事業です。場所は愛知医科大学立花ホール。このお申し込みは二次元コードから申し込んでください。この講座は2回あります。第1回目は、時は2024年1月20日土曜日午後2時から4時20分まで。講師は分子医科 学研究所渡辺秀人教授、内科学講座呼吸器アレルギー内科伊藤悟教授、中央臨床検査部中山孝之教授です。第2回目は、時は2024年2月11日日曜日午後2時から3時35分まで。講師は内科学講座肝胆膵内科伊藤清明教授、運動療育センター蔡須博則助教です。これについてのお問い合わせ先は、愛知医科大学庶務科、電話 62-3311 です。